森の王、昔々ある山の中に小さな小屋がありました。そこに貧しい母親と3人の息子が住んでいました。ある冬の日のことです。外はひどい吹雪で雪が深く積もっていました。母親は一番上の息子に、森へ行って薪を拾ってきておくれと言いました。上の息子は嫌々ながら出かけていきました。雪の森で薪を拾っていると、木々の間に高い見張りの塔が見えました。息子は今までこの森でそんな塔を見たことがありませんでした。不審に思って塔の周りを歩いてみました。塔には入り口がなく、ただ高いところに小さな窓が一つあるだけでした。その塔の窓から突然とてつもなく大きな頭のおじいさんが顔を出しました。おじいさんは大きな目玉をギョロギョロさせて言いました。お願いだから泉へ行って水差しに水を汲んできてくれないか。上の息子は、水を汲んできてあげたらお礼に何をくれるんだ、ギョロ目のおじいちゃん、と聞きました。何もやるものはない、わしはとても貧乏なんだ。それなら自分で汲むんだな。息子はそう言って焚き火を担いで帰ろうとしました。するといきなり焚き火が跳ね上がって息子をひどくぶちました。息子は驚いて家に逃げ帰りました。そして母親に、お母さん、森に恐ろしい番人がいて僕を殴りつけたんだ、少しばかりの焚き木も持って帰れなかったよ、と言いました。次の日、母親は2番目の息子に、森へ行って焚き木を拾ってきておくれと言いました。息子は嫌がりましたが仕方なく出かけていきました。2番目の息子も焚き木を拾っているうちに高い塔のところにやってきました。すると、あの頭の大きなおじいさんが顔を出して目玉をギョロギョロさせて言いました。お願いだから泉へ行って水差しに水を汲んできてくれないか。水を汲んできてあげたらお礼に何をくれるんだ、ギョロ目のおじいちゃん。何もやるものはない、わしはとても貧乏なんだ。それなら自分で汲むんだな。息子が焚き木を担いで帰ろうとすると、いきなり焚き木が跳ね上がり息子をひどくぶちました。息子は驚いて家に逃げ帰りました。さて、末の息子はジャックという名前でした。ジャックはいつも暖炉の灰の中に寝転んでぼんやりしていたので、みんなからバカにされていました。次の日、ジャックは暖炉の灰の中から立ち上がると、さあ今度は僕の番だぞ、と言って森へ出かけていきました。ジャックは焚き木を拾っているうちに高い塔のところにやってきました。すると頭の大きなおじいさんが顔を出して目玉をギョロギョロさせて言いました。お願いだから泉へ行って水差しに水を汲んできてくれないか。ジャックはすぐに泉へ行って水を汲んできました。するとおじいさんは窓から綱を下ろして水差しを結びつけるように言いました。ジャックが言われた通りにすると、おじいさんは水差しを窓に引き上げました。その途端、見張りの塔が消えました。ジャックが驚いていると、後ろでジャック、ジャックと呼ぶ声がしました。振り向くと足元の草むらに一人の小人が立っていました。ジャック、私はこの森の王だ。お前は私にかかっていた魔法を解いて自由にしてくれたのだ。小人はそう言うと指輪を一つジャックにくれました。お礼にこの指輪をあげよう。願い事があったら指輪をこするんだ。そうすればどんな願いでも必ず叶うよ。ジャックはお礼を言って指輪をポケットにしまいました。それから焚き木を拾って家に帰りました。さて、森の近くに 大きなお城がありました。お城のそばに深い洞穴があって、洞穴の奥に黄金の詰まった袋が置いてありました。ところが洞穴の入り口には火がぼうぼう燃えている炉があって、誰も袋を取りに入ることができませんでした。王様は袋を取ってきた者を末の娘と結婚させるとお触れを出していました。ある日、一番上の息子が、お母さん、僕は王様のお姫様と結婚しますと言って出かけていきました。けども、どうしても火を通り抜けることができずに帰ってきました。しばらくすると2番目の息子は出かけていきました。けれども、やっぱり火を通り抜けることはできませんでした。するとジャックが、さあ今度は僕の番だぞと言いました。母親は、バカなことをするんじゃないと言って止めましたが、ジャックは構わず出かけていきました。洞穴の周りには大勢の人たちが集まっていました。みんなはジャックのことをバカにしていたので気にも留めませんでした。ジャックはこっそりポケットから指輪を出してこすりました。そしてまっすぐ火の中を通り抜けて黄金の袋を持って出てきました。みんなはびっくりしました。ジャックはさっさと家に帰ると、黄金の袋をジャガイモの袋みたいに小屋の隅に放り投げておきました。王様はお姫様たちに袋を持って行った若者のことを尋ねてみましたが、誰も知りませんでした。そこで家来たちをやって国中探させましたが、見つけることができませんでした。ある時、王様は山の中に小さな小屋があるのを聞きつけ、誰が住んでいるのか家来に調べに行かせました。戸を叩くと母親が出てきて、何の用かと尋ねました。ここには誰が住んでいるんだね。私と三人の息子ですよ。その息子たちに会わせてくれないか。家来はジャックを一目見て、袋を持って行った若者だと分かりました。家来はお城に取って返し、王様に報告しました。王様はすぐに迎えの馬車を差し向けました。馬車がやってくると、ジャックは笑って、僕なんかに何の用があるんだいと聞きました。家来は、王様がお前に会いたがっているのだと言って、ジャックを馬車に乗せました。王様はジャックを一目見て、あの若者だと分かりました。お姫様たちはジャックの貧しい身なりを見てバカにして笑いましたが、王様はジャックを座らせて、おいしいお酒をご馳走しました。ジャックはお酒を飲みながらポケットの中で指輪をこすりました。末のお姫様が僕と一緒に散歩をしてくれますように。しばらくしてジャックが家に帰ろうとすると、末のお姫様が、近道を教えてあげましょうと言ってついてきました。二人は楽しくおしゃべりをしながら歩いていきました。ジャックはお姫様と別れて家に帰ると、母親に、お母さん、僕は末のお姫様と散歩をしたよと言いました。なんだって、お前なんか立派なお姫様と何の関わりがあるっていうのさ。本当だよ、今に僕はお姫様をこの小屋に連れてくるよ。ジャックは森へ出かけて行って指輪をこすりました。僕は森の王に会いたい。その言葉が終わるか終わらないうちに小人が現れました。ジャック、お前は何が欲しいのかね。末のお姫様と結婚したいんです。森の王は、とも他に欲しいものはないかなと尋ねました。ジャックは、僕はこの森のあなたの近くに大きな立派な館を持ちたいんですと言いました。その途端、目の前に大きな館が現れました。やがて お姫さまが二頭立ての馬車に乗って小屋にやってきました。母親はびっくり仰天しました。ジャックはお姫さまを森の館に連れて行き、二人はそこで結婚しました。あの黄金の袋は母親と二人の兄さんのために小屋に置いていきました。それからずっとジャックとお姫さまは幸せに暮らしました。私はこの嘘っぱちの話をしたお礼に大きなプリンをもらったよ。